さて今日はですね、特別番組かなということで、先月3月31日、もう先月になるんですけども、コミュニティラジオアライアンス京都が設立いたしましたので、そのことについてゲストをお呼びしたいと思います。ゲストといっても、その日に一緒にね、番組も、出演していただいた皆様にはおなじみのこの方です。よろしくお願いします。
はい、もし古田です。よろしくお願いします。
はい、この声聞いたらね、お分かりになるかなと思うんですけども、この午後の3時台ということでは、あまり出会わない声なのかなと思うんですけども、そうなんですね、はい、古田さんの番組は、
はい、毎週木曜日金曜日の、この奈良子チャッターラジオの後、
はい、
午後4時からやってますプレミアム京都の、木曜日金曜日を担当させていただいてます。
そうですよね、はい、でですね、もう古田さんといえばお酒ということで、はい、まあ日本酒ソムリエとしても全国的にも有名な方なんですけども、はい、
はい、
旅館もされてるし、もう多種多彩な多才能をお持ちなんですが、
はい、実はね、私奈良子チャッターラジオね、
はい、
2度目で、
そうやったんですか。
1度目は、奈良子じゃなくて、
はい、
木曜日のゆかちゃんの代理でね、
はい、
七五郎のチャッターラジオを一度聞いてねもう全く完コピで、
はい、
本当にゆかちゃんがやってる通り台本作っていただいて自分で書き起こして、はい、それでやったことが去年8月からあります、
ね、ああそうだったんですね、はいはい、だったらね、この時間しか聞いてないとかっていう方がもしかしていらっしゃったら、ああ一回聞いてるよって
そういう
ツッコミが入ってるかもしれないんですけども、
はいはい、
さてこのコミュニティラジオアライアンス京都、これが設立されたのが3月31日なんですが、
はい、
この日にこの、まあ、そもそもなんですけれども、コミュニティラジオアライアンスというのは何かというと、 FM 舞鶴、そしてラジオミックス京都、
はい、
さらに京都三条ラジオカフェ、
はい、
この3つが提携を結ぶということが決まって調印されたんですよね。
そうですね、
うん、
その中で3つのこうなんていうかな、基本的な考え方で、
はい、
市民、コミュニティ、関心、これをつなぐための連携の形、プラットフォームが出来上がったわけなんですね。
はい、
はい、
で京都三条ラジオカフェはもう大先輩、コミュニティラジオとしては大先輩で、
はい、
3月31日で15年目を迎えるという、
そうですね、はい、
ことだったので、本当にもう京都の市内の方々には本当にこう親しまれている、うん、そして私たちはまだ1年、もうすぐ1年というところの FM マイスル、
そうですね、
はい、
そろそろ誕生月ですよね。
そうです、そうですよね、今月が誕生月ですよ、はい、とラジオミックス京都は昨年5月に開局したということなの で、
はい、
でまあ、海を知らないという方もいらっしゃるので、まあ、海側、北部と南部の、うん、それぞれの良いところをミックスしてこのアライアンスでいろんなことができたらなという、うんうん、そんな試みで。
そうですよね、
はい
はい、でこのね、概要を私ちょっと見せていただいたんですが、
はい、
先ほど言った市民、コミュニティ、関心をね、
うん、
つなぐための緩やかな連携の形、緩やかっていうのがね、なんかね、そのぐいぐい行くマスコミじゃなくて、うん、なんか地域の市民に根ざして、なんか緩やかにみんなでやりましょうみたいなね、
はい、
だから本当、ね、連携で言うと僕はもうやっぱ観光ですから、
はい、
やっぱり京都の方がこの舞鶴の情報を取ってもらったり、
うん、
逆にこっちから京都遊びに行くときに、
うん、
なんかどこでどんな映画やってんねんとか、どんなイベントがあるねんとかっていうのがね、
うん、
なんか拾えたら嬉しいかなっていうのが。
そうですよね、はい、古田さんはでもその3月31日に実はこの3つの協定を結んだその曲全部に出演されたんですよね。
そうです、なんか唯一の男らしいです。
いやすごいな、
すいませんネタバレになっちゃうんですけど、その3月31日って金曜日で、
はい、
自分のこの FM 舞鶴で通常生放送でやってる自分の番組を前日に撮って行ったわけなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、だから、朝からラジオミックスさんお世話になって、うん、で午後に、ラジオカフェさんお世話になって、
はい、
でその前にね自分の番組が流れてて、
うん、
で、先生の番組にね、瀬野先生の番組に、はい、現地から
そうですよね。
にぎやかなターキーさんと。
そう。
学生。面白かったですね。
面白かったですよね。はい、そのターキーさんっていうのが、うん、京都三条ラジオカフェ、はい、このコミュニティ放送局が14年前、丸14年前ですよね。できた時の第一声を放った、うん、もう名パーソナリティ、うんうんうん、でいろいろなね、実は皆さんも耳にしたことがあるような CM とか、うんうん、いろんな方面で大活躍されている方なんですよね、うん、
だからね、我々このアライアンスも3局から、うん、代表でゲストって、ね、手を挙げたんですよね、
はい、
絶対ね、こう女性女性男性とかね、うん、なると思ったら全部男性でしたよね、3局ともね。
そうでしたね、
なんでっていう感じでね。
本当ですね。
しかもターキーさんってやっぱり元気し、聞き覚えのある声だし、うん、ですっごいテンション高いなって正直思ったんですよ。で聞いたら、はい、まさにその14年前でしたっけ、はい、の誕生日の第一声を挙げたその日が3月31日だったということで、あ、これはテンション上がるなと思って、
ね、
はい、すごかったですね。
なんかその頃のことを思い出したりとかもしたのかもしれないですしね、
うん、ちょっとね、なんかうるっと来てらっしゃるのかなっていうのがね、
やっぱりそばにいてはったから、はい、分かるんですよ ね、
すごくね、ただ大きいだけじゃなくて、なんかすごく気持ちが乗ってる大きい声で、うん、あんなん僕ら絶対出えへんわと思うような太い声だったん で、 でやっぱり気持ちがないと声って出ないと最近つくづく実感してますから。
そうですね、
はい、だからすごい思い出があったのかな。
私もそれを思うとやっぱり気をつけないといけないなっていうふうに思いますよね、うんうん。そして、ラジオミックス京都からは美和くん、
はい、
はい、はい、美和くんどんな感じでした？
鉄道オタクだと分かりました。でもね、ちょっとまだ一つ甘いなと思ったのがね、丹後、うん、の海、
はい、
あれのことを電車って言っちゃダメなんです。
あ
ー、ディーゼルカーなんですね。
汽車、
はい、汽車、まあ、先生、汽車はね、蒸気なんで、まあでも、大きく攻撃では汽車ですね、どっちかというと、電車ではないですよね。
はい、ねえ、はい、私、でも、もともと大阪の生まれなんでね、うん、こっち来た時に、電車のことを汽車、うん、まあ、私がもう、すべて、ああいう線路走ってるものは、電車と思ってたのでね。
だから、宮君もそういう類で、間違えてるわけじゃないんですよ、うん。そういう環境で生まれて育ったっていうのが分かるんですね。
うん、
で、田舎の人間は、汽車。
そう、
おじいちゃんおばあちゃんの世代から、
そうなんですよ、
実際今の若い10代の人も記者って言うんですよ、うん、
そうですよね、うん、若い子も記者って言いますよね、この辺の。
それはやっぱりお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがやっぱり記者記者なんですよね、うん
う
ん、
ねえ、
方言みたいな感じかな。
そうかもしれないですね、うん、さあ、そのまた続きの話はこの CM の後伺いたいと思います。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
引き続き株式会社大滝工務店の提供でお届けいたします。ななこちゃったラジオ、今日はゲストにパーソナリティの古田さん、ムッシュ古田さんにお越しいただきまして、3月31日コミュニティラジオアライアンス京都設立のことについていろいろとお話を伺っております。さて古田さん、
はい、
まあ本当に私ね、うん、私自分自身の番組ベイサイドライン京都夕方6時からの番組をあの場所でさせていただいたっていうのはね、
うん、
もう本当にそれだけですっごいテンションが上がったんですけども、
私も京都時代が長かったので、
はい、
あの建物はよく知ってまして、うん、特別展なんかもよく行ったんですけど、
はい、
元日本銀行の京都支店の建物、
日本銀行ですね、
日本銀行ですね、失礼しました、はい、はい、その日本銀行の京都支店っていうのがやっぱり烏丸三条少し入ったところのね、
はい、
本当に京都の経済の中心にあって、あの辺りは市場からずっと歩くと本当昔の銀行の趣を残したね、うん、建物が 商業施設だったり銀行だったりってのが多いですよね。
そうなんですよね、はい、そして国の重要文化財にもなっているという建物なんですけども、もともとここが日本銀行京都支店で、そしてあのお金の行き交う場所というか普通に銀行としてあったということを考えると、なんかそれだけでもワクワクしたり、うん、
ですよね、うん、確率にも100年ですから。
そうですね、明治39年でしたっけ ね、
ですよね、
はい、そのあたりでしたね。
明治って45年までですよね。だから、
あ、そうです、そうです、
ね、大正昭和ときて丸っぽ、はい、で明治の後半、
うん、
から平成の、まあ、全般というかね、今まであるわけだからすごい
歴史ですよね。そう考えるとね、はいはい、だってその前は江戸時代ですからね。
そうですよ、そうですね黒船来て、ね、
そうです、
明治ですから
本当に、はい、ですので、その場所でもしかしたらここになんかこう古い机があって、うん、なんかタイプライターの音が聞こえながら、うんうん、そういうふうなこういろいろとそういうようなことを ね、 こう頭の中で想像しながらこう放送すると、うん、もう声にもなんかこうワクワク感が乗ってたと、うん、人にも言われたんですけども、
はい、いやでも本当そうですね。だから打ち合わせ一つをする場所にしても、うん、普段関係者しか入れないね。
そうですね、
バックヤードで、もともとはこれは応接室から貴賓室から、ね、っていうところで ね、 ね、ちょっとあの本当時間というのは自分にとっても貴重でね、
はい、
放送そのものもそうですし、そういう歴史的な建物で、はい、この3局のね招待教員があの行われたっていうの、またこれも一つ歴史で、あの全国のコミュニティラジオの協会みたいなのはあるらしいんですけど、
はい、
この例えば一つの県の中で、
はい、
いわゆる縦に北から南までつながるっていうのは、うん、あまりというか前例がないらしいですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
まあでも古田さんだったらなんかどんなことをしたいっていうか、うん、提案どうですか。
だから今ね、ネットの情報っていうのが割とワンウェイなんだけど、
はい、
うん、検索ワードを入れることによって双方向に近いもの、自分の知りたいものが取りに行けるっていうことですよね、うん、
はい、
だからラジオはそれには絶対ならないんですけど、
うん、
地域を限定すればそれに近いものができると思うんです、
はい、
あ、だから舞鶴の情報を舞鶴に来た人が聞いてるであろう番組とかそういう演出をすれば、
うん、
撮っていただけるなと。
なるほどね、
だから本当にある意味双方向コミュニケーションのこう礎みたいなことができるんじゃなかろうかと、
はい、
で 毎週ですね、自分の番組でその京都の人に聞いてよっていうコーナーと、うん、やっぱり地元の人に聞いてよっていうコーナーを使い分けてるつもりなんですね、
はい、
でどこで聞いてもらってもいいんだけど、ネットでも全世界全国で聞けますけども、
うん、
だからそういう形で本当に情報が欲しい人がこう分かるような色をね、
うん、
もっと出していく。例えば1時間49分の番組の中でも、
うん、
10分10分10分で3曲が乗り入れるような番組があったって、
あ、いいですね、
ね、いいんじゃないかなとかね、
うん、あの丹後黒松号の時のリレー中継みたいにして、
うん、そうですね、
なんかこう列車が京都から出発してっていうようなも、うん、なんかこうあっても面白いかもしれないですね。
同じこと宮君も言ってましたね。
あ、
うん、だから彼はもうちょっと電車って言っちゃった人なんですけど、
はい、
その丹後の海の中でね、
はい、
なんか走行音が入りながら、
うん、
そういうちょっとなんていうのかな、その車窓が移ろい変わるのを音で表現できないかなっていうのをちょっと打ち合わせの時に話してたんですけど、
あ、なるほどね、はい、なんかこうやっぱりこう色が違うんですよね、うんうん、この電車汽車、まあ、こうそういうものに乗っていくとなんかこう、あ、すごい街中から急に何もないところに来たな、トンネル抜けたらどんな景色かな。
例えば僕も京都時代が長かったので、
はい、
帰省するときにね、半分ぐらいは列車で帰ってきましたけど、
うん、
京都駅を出て二条駅を過ぎて、
うん、
で渦政の方止まらない駅をどんどん抜けていって、
はい、
で保津峡に入ってトンネルトンネルトンネルときで、
うん、
急線だったらもう本当保津峡のほとりをこうずっとね走ってましたね、うん、で、亀岡の街が来て、でだんだんとこう駅と駅の間が長くなって
そうです、
緑が増えて、
そうです、
はい、
うん、
音が、あの、分かるかな、タタタターンっていう街中のジョイントじゃなくて、うんうん、トトトトーンっていう下の土がね変わると、コンクリートはタタタタ、
うん、
で下に 土とか石だとトトトト、ちょっと柔らかい音になるんですよ。
それは感じたことがないというか気にしたことがなかったですね。今度
気にしてください。
本当ですね、
はい、コンクリートスラブって言って、はい、今はあの枕木がコンクリートで街中できてるんです、
はい、
で本当にタタタタ硬い音
お
で郊外に出て、はい、いわゆる昔の木の枕木になるとトトトト、うん、
なるほどね面白いですね、はい、まだまだ話はつきませんがまた CM の後、はい
はい、
聞きたいと思います。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
ななこちゃったラジオ、今日は私坂根美智子がお送りしております。これが私の生きる道ということで毎週お届けしているんですけども、まあ、これが私の生きる道っていうのがこのコミュニティラジオアライアス京都、これが設立したことによってなんかどんな生きる道ができるかなっていうようなことも含めて、ゲストの木曜日金曜日夕方4時からのプレミアム京都のパーソナリティムッシュ古田さんにお越しいただいております。さて古田さん、
はい、
まあ、このコミュニティラジオアライアス京都なんですけども、はい、この3つの曲をその日に全てに出演されたっていう、はい、あの古田さんなんですが、その3つの曲、はい、それぞれの特徴みたいなのありましたか？
やっぱりあのコミュニティラジオで地域に根ざしてるっていうことはやっぱり共通項が多かったです、はい、でただなんか色の違いっていうのが、うん、例えばそのラジオカフェさんで驚いたのが、
はい、
今坂根先生がこうやってイベントとかってお話ししてます、
はい、
であちらはその右手サイドにカメラが、
はい、
それぞれの方向を向いたウェブカメラかながあって、
緊張するやん、
ちょっとね緊張、でもねカメラっぽくないんですよねウェブカメラが、
そうなんですか、うん、
だから大きなレンズがドーンじゃなくて、うんうん、何これっていう感じのが向いてて、
はい、
で後で聞いたらカメラで、はい、
うん、
で今もそのラジオカフェさんのホームページからご覧お聞きいただけるんですが、それが、
はい、
ね、FMIZ うちでも、
はい、
聞けますよね、
ポッドキャストで、
はい、ポッドキャストで声だけ聞けるんですが、はい、それに映像がついてるんです、
うん、あら、ね、もう絶対きちんとお化粧センターしてあかんじゃないですか、
女性はそうかわかんないです ね、
そんなこと服も気にするやんって、
そうなんですよね。で思ったのが面白かったのがね、
はい、
間にインターバルが入った時に、うん、音は入らないんですけど楽しそうに僕とパーソナリティの松岡さんと喋ってる姿まで入ってて、はい、丸っぽ29分がね丸々見れるんですね。これはちょっといい記念になったなって面白かった。
ということは CM だったり曲が入ってる間も回りっぱなし、
ただいま画像だけでお楽しみいただいてますっていう状態、テレビでよくたまにあるでしょ、はいはい、野球中継なんかで、
はい、
あれで音声が音もで音楽も出てなくて、うん、映像だけ流れてる。
ああ、じゃあ気抜けないっていう感じですよね、
は
い、
だから歯の音は入ってないんだけど肩をカクンと落とした姿は映ってるみたいな、
ね、うん、ああ、むっちゃ数のところも映っちゃうっていうことですね。
よかったらね見てください。私のもねなんかでも見て新鮮だったですね、すごく。
あ、う
ん、
そうですか、うん、ラジオミックス京都はどうでした？
もう一言で言うとやっぱ若い、
うーん、
FMIZ にもよく来ていただいている木村さんとね、
はい、
の番組に出演させていただいたんですが、
はい、
本当にねこう雰囲気、スタジオの雰囲気もそうだし、うん、なんか若い活気がある、うん、で舞鶴はやっぱりちょっと熟成してからやっぱりこのスタジオの中に白いペイントで青い、はい、FMIZ のロゴマークがあるんですけど、
うん、
ラジオミックスさんはね紫とかがイメージから入ってますよね。確か
なんかね虹色な感じですよね。
虹色な感じですよね、
はい、
ただもうそこでやっぱりこうなんていうのかな、躍動感っていうか、
うん、
あったし、から番組の作りとかかかる BGM 音楽、
はい、
もうなんか若いな
と。あ、そうですよね、うん、私の番組の後、うん、 向こうからのそのラジオミックス京都からの番組が流れるんですけど、うんうん、あこんな曲知らんとかね、
そうなんですよね、
あこんな歌手知らんなとかっていうようなところのね、あの曲も流れたりするので、それでちょっとずつ覚えていかなあかんなとかっていうようなこともあるの で、うん
ですよね、
また世代が違うっていう部分も、そう総合乗り入れじゃないけど総合的にね、
う
ん、
そうだから地域も世代も本当おっしゃったように総合乗り入れがこうできる環境がね、そろそろ緩やかなプラットフォームができたわけですから、
うん、
そういう意味で本当に1時間番組の中に3つの曲からそれぞれ発信して、それが3地域で聴けるような番組はぜひやりたいですよね。
そうですよね、うん、あの調印されたその代表の方々がね、うん、あのご挨拶されていますよね、うんうん、小さいラジオ局が互いに支え合い、うん、それぞれの地域の魅力を発信していくのがアライアンスの目的ですというふうに、
まさにその通りでね、
ですよね、はい、で日本初の NPO 法人の運営であった三条ラジオカフェ、うん、もう14年15年目に入ったという、うん、本当に素晴らしいですよね。
そうです、でここにね、
はい、
あのそれまとめられるときに、
はい、
NPO 法人だったし、うん、ラジオミックスが学生が中心ですよね、
はい、
で FM ラジオの特徴って何って聞いたら、うん、常時生放送、
あそうですよね、
他局ではないんですよね、
うん、あそうか、
だからうちの場合はほとんどの場合が生放送です、
ね、うん、生放送ですよね、
うん、これはすごいなと
本当に。でこのそれこそラジオミックス京都は大学生の方が多いので卒業というのがね、うん、どうしてもあるんですよね。
ちょうど最後に卒業式が
ね
あのそれぞれの局の制作の番組があったんですが、
うん、
最後はラジオミックスさん で、
はい、
でこの春に卒業されたパーソナリティさんの卒業式で、ね、
うん、
もう2人あの父兄三冠の父母の目線でね、
うん、本当ですよ、
立てとか言ってましたよね、
うん、もうここはちゃんとせなあかんであ
かんでっていうね、いやだからそれも含めてなんか学生さんが多い魅力なのかなと、
うん、
言い悪いじゃなくて、はい、なんかそういう目線で見させてくれたのはすごく新鮮だったし、
うん、
声もやっぱり学生の、ね、
はい、
若い方の声だし、
はい、
さっきの話じゃないけどこう選ぶ曲もね、もう私とも全然世代が違うんだと。
そうですよね、はい、FM 舞鶴でもラジオミックス京都との共同企画という部分では、いろんな時間帯で総合的にこう聞けるという時間帯もたくさんありますので、
実は FM 舞鶴の番組名で横文字の入った番組3つ、
はい、
これは京都にも行ってるんですね。
そうなんです、ベイサイドラインモーニング、そしてプレミアム京都、はい、そして私のベイサイドライン京都、はい、この3つは京都の市内の方にも放送されている、うんうん、そして向こうからの放送も
入ってますよね、
入ってますので、はい、まあ、あの皆さんもねこうずっと聞いといていただいたら、うん、あれなんか若いなと思ったら大体あの、
ね、そうですね、
ラジオミックス京都か
な、どうなんでしょうね技術的にはその生放送で3局がこうの相互乗り入れみたいなことって、
うん、
そんなに難しそうなことじゃないですよね。
そうですよね、
実際電話中継でもいいわけで、それだったらやってますからね、
う
ん、
そうですよね、
そんな形で各局のベースをそれぞれ同じ1時間の中でその10分ずつを乗り入れるみたいなことがあっても面白いのかな。
あそれ面白いですね、
面白いですよね、それこそ各地の地域の差がね、
うん、
同じ今日という日4月10日の何時何分のそれぞれの街の表情が見えて面白いんじゃないかなって、
う
ん、
ねえ、あの私あの時に古田さんがおっしゃったこの実は京都の市内よりも京丹後とかその丹後の方の、うん、あの神社仏閣の方が数的には多いんですよという、
はい
はい、ねえ、はい、っていう声が、
そうなんですね、そうなんですね、だからあのなんかそういう小さな情報がね、
うん、
なんか普段はこう聞き逃してたり耳にしてないこと自体が、うん、なんかその新しい発見としてね、こっちは当たり前のことを言ってるんですけど、
はい、
それが京都はやっぱり神社仏閣の街っていうね、
はい、
イメージがありますから、
うん、
そこでその地元の方がそれ本当に会場ちょっと一瞬どよめいてましたよね。
そうなんですよね、 あの時もあのそれはあのそれは世界遺産じゃないけど、
はい、
あの地元のお祭りをする神社ね、
うんうんうん、
っていうのはその地域ごとにありますから、す
あの神社庁という公共の機関のホームページで裏付け取りましたので間違いないです、
うん、
はい、はい、
ね、まあ、そんなこんないろんな情報を総合的にもこうお伝えできるようになればいいなというふうには考えていますけども、はい、さあ包括連携協定調印、調印式の時もね、なんかこう、うん、皆さんがこう握手したりね、うん、なんかあええ感じ、なんか これってそうそうそうそう、なんか何が始まるかなってワクワクしましたね。
日銀の京都支店の後の重厚な歴史的な雰囲気と、
う
ん、で新たにこの3月31日平成29年、う
ん、はい、
これもちょっと一つ歴史に残るようなことだと僕は思いますね。
そうですよね、はい、まあ、これからの FM 舞鶴、またこのコミュニティラジオアライアンス京都に皆様もねご期待していただければなと思っております、はい、またこの、あ、そしたらちょっと CM でも一本しようかなとかっていう企業さんがいらっしゃったら ね、
いや本当に
ね、ぜひお願いしたいなと思いますが、
本当にその舞鶴宮津発信でやっぱり京都大阪でね、うん、財を築かれた昔の商人さんとか、
うん、人
たくさんいらっしゃいますから、
はい、
本当にこの平成の世の中のなんかそういうきっかけになるような相互乗り入れ、うん、情報流通ができればね、はい、面白いかなと思います。
ね、
はい、
はい、ということで今日はコミュニティラジオアライアンス京都設立について、古田さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
これからも頑張りましょうね。
はい、頑張りましょう。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。